もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
別居するんですけど、実家の、母のことでの相談なんですけれども、
はい。あなたおいくつ？
51歳です。
51 歳。お母様は？
母は83歳です。
83 歳。お父様はもう他界されちゃったの？
そうですね、2年前に、
はい。
亡くなりました。
はい。で、もともとはご一緒に住んでらしたの？
そうですね。私がもう結婚して、
はい。
家から、独立というか、する感じでした。
あ、今ご結婚されてて、ご主人いらっ
ああ、
しゃ
そう
る
です。
わけね。ご主人はおいくつ？
56歳です。
6 歳。お子さんいらっしゃいますか？
子供は、19歳
は
の
い。
長男と
はい。
16歳の娘です。
はい。今、一緒に住んでらっしゃるのは、そうすると、ご長男と、お嬢様も住んでらっしゃるの？
そうです。
じゃあ、あなたの家族は4人家族。
そうです。
はい。で、別居されてるお母様がいらっしゃる。はい。その別居されてるお母様との、距離は、時間的距離はどれぐらい？
車で1時間ほどの距離に住んでます
は
ね。
い。で、お母様に何か問題が？
あ、そうです。
はい。
年金をですね、2ヶ月に1回、
はい。
30万ほど支給されるんですけど、
はい。
それを1月経たないぐらいでですね、ちょっと使い果たしてしまい、それでも生活が苦しいものですから、
はい。はい。はい。
私の兄とか、私にですね、都合してくれないかということで、
はい。
言ってくるんですね。
はい。
それを何回も繰り返すもんですから、
はい。
さすがにもうちょっと考えて使
ええ。
うように、
はい。
怒ったんです。
はい。
そしたらですね、今度は他人様にですね、借金をするようになってしまって、
ああ、はい。
それで他の人に迷惑をかけたらダメだっていう、ことで、叱ったりもしたんですね。
はい。
そしたら、さらにちょっと、悪くなってしまって、事態が、
え
万引きを、するようになったんです。
え。
で、警察に一回捕まったんですね。
はい。
で、本当にもう、私たち、兄弟3人なんですけど、
はい。はい。あ、さっきお兄様とおっしゃった。お兄様と、あとは？
兄が2人おります。
お兄さん二人。お兄様おいくつとおいくつ？
長男が59歳、
はい。
次男が、56歳ですね。
はい。
で、この次男は母と同居しております。
そうすると、お母様のところには、同居されている次男のお兄さんがいらっしゃって、ある程度目は届いてるにもかかわらず、お母様の、なんて言うんだろう。お金の使い方が、
そうですね。
荒いのか
荒い
な。
ですね。で、
ご実家は持ち家ですか？それ
そう
と
です。
も、あ、持
持
ち
ち家
家。
です。
はい。じゃあ、食費と、ある程度、身の回りのものの費用。それから、あとは何でしょう。病院かどっかに通ってらっしゃる？
そうですね。
そういう費用が、一般的にはかかりますが、それだけじゃないの？
通販とか、利用したりとか、時々はしてたり、ちょっと、高額なものではないんですけど、
はい。
ちょっと、ダイスとかそういうものを買ってみたりっていうぐらいなんですけど、
はい。
多分、見栄っ張りで、いろいろな、人にちょっとものを、差し上げたりとか、買って差し上げたりとか、
はい。
そういうのがちょっと多いのかなっていう感じです
それ
ね。
はもともと？
お金の使い方は、
はい。
パッパっていうふうに、目の前のものをパッパっていうふうに買う方ではあったんですけど、
はい。
年を取るにつれて、ちょっと、ひどくなったような。で、お金をちょっともうこちらの方で、預かりたいっていうことを言うんですけど、もう断固として私はボケてないから、自
はい。
分のことは自分でできるって言って、渡さないんですね。
はい。
で、 認知症なんじゃないかなっていう、まあ、症状というか、
はい、
そういうのがあるものですから、一回ちょっと病院に、
はい、
診断を受けて、それで、はい、まあ、デイケアとかそういうところに、まあ、行くようにしたら、
うん、
まあ、変な浪費とかしないんじゃないかということで、
はい、
まあ、本人をなんとかこう納得させて、
はい、
一緒に病院に行く予定でいたんですね、
はい、
それがなんかもうその日にちを待たずに勝手に一人で病院に行ってしまって、
はい
はい、で後日その病院にお伺いして、
はい、
詳しいことを聞いたんですね、
はい、
そしたら認知症がうんぬんということで受診したのではなくて、うん、めまいがするということで、
うん、
受診したということだったので、なんか全然そのことに関してはどうもないですよっていう診断だったらしいんです。
はい、
はい、で、まあ、私が行った時にはその高校でという事情を説明したら、認知症の、まあ、そういう傾向が見られますと、
はい、
詳しいことはその検査をしないとちゃんとした診断は出せませんけど、もし、はい、困っているようであればその受診をもう一回して、はい、認知症の、診断をすることができれば母親をちょっと、まあ、どうにかすることができますよっていうことだったんですけれども、
それでその先生はじゃあまだその認知症に対するテストとか診断はしてらっしゃらないわけね。
はい、そうです、うん。はい。それで、まあ、はい、母は断固としてその通帳を渡さないということなので、それではこれからやっぱりみんな困るので、なんとかお金をこちらで管理できる方法はないかなということをお伺いしたくてのご相談でした。
ああ、なるほど。
はい。
なんとかそのお金預かるっていう方法が見つかったら、
はいはい、
例えば青年貢献みたいな形を、
はい、
作りたいと思ってらして、はい、どういうふうにしたらいいでしょうっていうことですか。
はいはい、
わかりました。今日は弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、大変そうですね。
あ、そうですね。
うん、30万円ほどの年金が入ってくるけれども1ヶ月経たないうちに使い果たしてしまうと。
はい、
まあ、月30万使ってしまうって結構ね、結構すごいことだと思うんですけれども、
はい、
大きなものとしてはどんなものを買ってるんですか。
日常生活で使うようなその財布だったりとか、
うん、
まあ、本当に高額なものは多分買わないので現金で払える程度のものを、はい、1万円前後のものを買ってるんだと思うんですけど、はい、
いやでもね、財布とかっていうふうにおっしゃったけども、そんな毎月毎月財布は買わないですよね。
あ、それがちょっとその、まあ、認知の傾向なのか、
うん、
財布を今までにも10回以上取り替えて、
うん、
はい、買っては気に入らないから捨て、買っては捨てっていう感じで。
はあ、
はい、
でもいらないものがどんどん家に溢れていくっていう。
ああ、
そんな感じですか。
はい、もう倉庫はもう椅子だらけです。はい。
あ、椅子だらけ。はあ、なるほど。わかりました。それでね、今日のご相談、こちらで、お金を管理できる方法がないかどうかというご相談だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、先ほど今井先生がおっしゃったようにね、まあ、成年後見制度というのがございますので、
はい、
まあ、判断能力がね、はい、衰えた方のために裁判所が後見人とかね、
はい、
あるいは後見人よりも少し程度が軽いものとして補佐とか補助っていうものがあるんですけれども、はい、補佐人とか補助人っていうそういうね、まあ、監督してくれる人をね選任をしてもらって、
はいはい、
その人が、まあ、財産の管理についてね、
はいはい、
一定の権限をその人に持ってもらうというようなそういう制度はあるんですね。
はい、
例えば後見の場合にはね、
はい、
裁判所が本人に判断能力がなくなったと衰えたというふうに考えた場合に、
はいはい、
裁判所が後見人を選任して、
はい、
後見開始決定というね決定を出すんですね、
はい、
そうすると、後見人がすべての、まあ、契約とかですね、
はい、
日常生活の中のいろいろなそのものを買ったり借りたり、
はい、
はい、そういうことについての、まあ、代理権を持つことになって、
はい、
反面その後見に付された人、まあ、これを非後見人というんですけれども、
はい、
後見に付された人は自分一人では物を売ったり買ったり、
はい、
貸したり借りたり、
はい、
そういうことはできないというふうになる制度があるんですね。
はい。
はい、で、その後見人がついたにもかかわらず、本人が例えば物を買ってしまったという場合には、
はい、
後見人は買った時の契約をね、
はい、
事後的に取り消すことができる。
はい。
で、ただまあ本人の判断能力がそこまで衰えてないと。はい、でもちょっと危なっかしいっていう場合には、それよりも少しレベルの低い、
はい、
程度の低い、補佐とか補助っていう制度があって、
はい、
これは補佐人とか補助人っていうのがつくとね、
はい、
一定の日常生活における買い物とかそういうことはできるけれども、
はい、
例えば何十万円以上あるいは何百万円以上のものをの売買については必ず補佐人の同意を得るようにしなさいとか、
はい、
うん、そういうふうにね、一定の行為について本人の権限が制限されて、補佐人が取り消し権を持つと。
はい。
いうような、そういう類型もあって、
はい、
その程度に応じて、後見、補佐、補助というね、三つの類型があって、
はい。
裁判所が、まあ、本人の判断能力の低下の度合いを見ながら、
はい。
それを判断することになるんですね。
はい。
はい。ただ、裁判所も何に従って判断をするかというと、やっぱりお医者さんの診察結果を参考にしてその判断をすることになるんですね。
はい、
またそれをまあ補充するような形で今までの行動のね、記録とかですね、その例えば万引きで捕まったこととか借金をしてしまったということについてのそういう行動の記録なども資料として裁判所に出して、裁判所が、あ、これはとても本人一人で、いろいろな重要な事項について判断することは難しいなというふうに判断をしてもらえれば、後見の開始決定というのを出してもらえますから、
はい、
ただ、やっぱり、それを申し立てる前に、やはりきちんとお医者さんに、見てもらわないと。
はい。
で、で、そこが一番の問題なんですよね。
はい。
まあ、一つの、お医者さんに連れていくときのね、説得の仕方として、
はい、
今認知症っていうのは予防できるんだよと、
あ、
うん、早めにお医者さんに行って、
はいはい、
見てもらって、そうすると認知症にならないように、
はい、
するための、まあ、治療っていうのがあるんだよと、
はい、
まあ、実際あるんですよね、そのいろいろ運動をしたりとかですね、あるいは一部、はい、薬などもあるみたいですけれども、
はい、
うん、だからお母さんが認知症にならないようにするために早めにお医者さんに一回見てもらおうよと、
はい、
いうふうな、ね、説得の仕方がね、多分一番いいんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
なかなかお母さん認知症だから病院に行こうよって言っても、
はい、
もう手こでも動かないってことになってしまいますんで、
ね、うん、
認知症になっちゃったら大変だから、
はい、
今のうちにお医者さんにちゃんと見てもらいましょうという、まあ、そういう誘い方をして、
はい、
お医者さんに見てもらって、
はい、
お金をね、お小遣いを使い果たしちゃうっていうところまでは、まあ、ある意味こうしょうがないという部分があるんですけれども、
はい、
借金とか万引きというような話になってくるとね、
そうです、はい、
うん、どうしてもやっぱり他人に迷惑かけることになってしまうんで、
はい、
うん、でそういうことがないようになるべく早めに対応した方がいいと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、わ、はい、かりました。
ちなみに今あれですかね、どれぐらい借金終わりなの？
はい、あ、借金はその分かった時点で、もう私たちがこう立て替えたというか、はい、借りていた方にはお返ししましたので、大丈夫だと思ってはいるんですけど、把握できる範囲では。
なるほど。
はい。
まあお兄さんたちともね、よくご相談の上ね。
はいはい。
進められるといいと思います。
はい。わかりました、はい。すごく参考になりました。
はい。どうも、
はい。はい。どうもありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼いたします。